行動経済学はキャッチコピーとすごく相性がいいんですね。ユゲトールのマーケティングの極意、本日は覚えておきたい行動経済学の効果10というテーマでお送りします。今日ご紹介する一つ目はジンクピリチオン効果っていうんですけれども、まあこれはですね、もともと何なのかというと、かつてシャンプーの CM でジンクピリチオン配合っていうメッセージが、まあキャッチコピーがあったんですよね。で、ユーザーはジンクピリチオンってなんだか知らないわけですよね。で、効能を理解しないまま、多分そこをプッシュしてくるってことは、何か非常に役に立つ有効成分で品質もいいのだろうという思い込みが生まれるという現象があったんですね。まあ、それを切り取ってジンクピリチオン効果というわけですが、まあ、そもそもジンクピリチオンってなんか抗菌剤かなんからしいんですね。それがシャンプーに入っていますよということで、まあ、この、心理効果って言いますかね、五感の迫力に影響されて内容を過剰に評価してしまうこととか、よくわからない専門用語があることで説得力が増すような状態、まあ、これを、まあ、ジンクピリチオン効果と言ったりするわけで、まあ、過去フレーミング効果もご紹介しているんですが、それとも近いんですね。で、近年もですね、例えばビールでは上面発酵とか、防虫剤でイカリジン配合って、まあよくわからないことを言われていたりするわけですよ、 CM で。で、私も、例えば商品のキャッチコピーにそういう表現を使うときが、まあ、稀にあるんですけれども、まあ、普通に言って効果を言っていては差別化にならないと。他者も同じような効果を訴求していると。でもそれを分けるもの、本当に有効なのはこういう効果、こういう考え方、設計があるからだよということで、専門用語を出すというような使い方ですね。まあ、そんなふうなことはあったりします。で、このジンクピリチオン効果以外もですね、例えばプロスペクト理論とか、損失回避ですよね。例えば、あなたまだ高い買い物しているんじゃないですかとかね、失敗しないマンション購入法みたいな、そういう使い方もありますし、あるいは、希少性っていうことで言えば、賞味期限30分のプリンですみたいなね、こととかでも刺激することができるかなと思いますよね。権威性であれば、歯科医が勧める歯ブラシみたいなこととかですよね。まあ、大体この心理の矛盾をつくキャッチコピーとかって行動経済学が下敷きにあったりするんですよね。例えば、リサイクルショップで、まあ、中古のベッドを買うことを悩んでいる人がいるという想定で書かれているポップが、どんな高級ホテルもベッドはすべて中古ですって書いてあるんですね。で、言われてみると、確かにそうだなとなってしまったりするわけですね。そして今日の二つ目はバイアスですね。まあ、バイアスっていうのは先入観とか偏りの意味なんですよね。で、なんか英語では、推しのことをバイアスっていうらしいですね。推しっていうのは推し活の推しですよ。誰かの不安であると。まあ、その偏った好みのことをバイアスというみたいなんですけれども、まあ、日常生活の中でもですね、バイアスがあるからこそ、選択ができると。例えば今日なんかランチ何にしようかなと言った時に、バイアスなしで、まあ、ゼロベースから店舗を探す、考えるとなると、まあ、これ相当なストレスになったりするわけですよね。で、このバイアスを成立させているものが、と言いますかね、こう、バイアスによって成立しているのがヒューリスティックで、まあ、ヒューリスティックがあるから、バイアスが生まれるっていうことで、まあ、これはニワトリと卵みたいな関係なんですけども、バイアスがある、ね、偏りがあることで、ヒューリスティック的思考が可能になるわけですよね。で、また複雑な判断を直感で処理するためにヒューリスティックが発動されると、まあ、そこから次のバイアスが生まれるというわけですよね。例えば、ファストフード店の注文カウンターで、どうしようかなと悩んでると。で、後ろにはもう人が並んでいて、早く決めなきゃとなった時に、じゃあセットメニューだったらお得だろうということで、パッとセットメニューを選んでしまう。 なんていうのもこのバイアスとヒューリスティックの組み合わせでしょうかね。あるいは生存者バイアスなんていうこともよく言われるんですが、例えば健康食品などのコマーシャルとか、通販番組で長生きの人は実は〇〇を食べていたのですとか飲んでいたのですって言うんですけど、まあそれを飲んだり食べたりしても若死にした人はいるでしょうし、飲まないけれど長生きの人もいるはずで、まあまさに都合のいいところ、当てはまらない例を考慮せずに、都合のいい例だけを基準にして判断をするのがこの生存者バイアスなわけですね。あるいはそうですね、確証バイアスでしょうかね。まあ、自分が信じたい傾向の情報ばかりが入ってきてしまうということで、まあ、例えばこれを逆手に取れば、自社商品を購入した人に、あなたの選択が正しかったんですよ、この商品はこんなに高品質なんですよ、多くの人がこんなにレビューで評価してますよっていうような、まあ、確認メッセージを買った後から送ってくるというふうにしますと、返品とかクレームが減少したり、あるいはリピーターが生まれやすくなったりするっていう効果もあったりするわけですね。まあ、この最近ではですね、SNS なんかで特に言われているのがフィルターバブルとエコーチェンバーですね。例えばユーザーの検索履歴なんかに基づいてウェブサイトが偏った情報を表示させてしまう。これがフィルターバブル。で、SNS なんかでは自分が見たり交流したりしている価値観の近いユーザーと同じような社会傾向をね、表示されるのがエコーチェンバーで、まあ、それが、まあ、全体的に世の中そうなんだと思うと、ちょっと勘違いということにもなったりするわけですね。さて、三つ目は、ベブレン効果。ですね。これはたまたまよく出てきますけれども、定義としては、価格が高ければ高いほど受け取る価値観が高まって購買意欲も高まる現象ですね。あるいはこう高所得者層であればあるほど需要が旺盛になるような商品のタイプをベブレン剤と言ったりするわけですね。まあ、事例としましては、英国産のスコッチウイスキー、これかつては非常に高価で、そして大人気、贈答品として、まあ、よく選ばれていたんですけれども、円高になったりとか、まあ、様々な理由で低価格化していったわけですね。で、そうなると、低価格になって買いやすいんですから、もっと売れても良さそうなもんなんですが、これが逆に売れなくなってしまうと。まあ、つまり、高いからこそ選ばれていたんだっていうことが、後からわかるわけですね。まあ、非常にもう逆説的なわけですよね。まあ、この価格の高さは品質の高さとイコールであるというふうに見られがちなんですよね。まあ、例えば、実際のこう価格と、まあ、見合うかどうかっていうことで言うと、健康用のね、薬ですとかね、まあ、健康食品とかの薬とかで、薬品の開発過程で、まあ、本当の薬と偽薬、偽の薬と服用させて、で、効き目の差異をデータに取るっていうことをしていると、やっぱり価格が高い商品を、効果的、価値があるというふうに、思う。まあ、そんな傾向が同時に現れたりするわけですね。まあ、価格が高いからこそ買うということも、まあ、例えば話題性で言うと、日本一高い〇〇っていうね、言われ方。例えば日本一高いプリン。を手土産に持参したりすると、まあ、インパクトもありますし、多分営業先であればちょっとそれで話題が持ちますよね。また高級食パン一時ブームになりましたけどもね、あれも高ければ高いほどなんか買った満足感も高まるし、なんか食べて美味しい気になるということもあったりするんじゃないでしょうかね。まあ、このように価格が上昇すると需要が増えるみたいなね、パラドクスもあったりするわけで、あ、むしろ値下げすると評価も下がる商品もありますから、まあ、注意が必要ということでしょうかね。最後まで聞いていただきありがとうございます。ぜひチャンネルのフォロー、いいねをしていただきますと嬉しいです。